Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。私の田舎は鹿児島県奄美群島、沖縄から北へ2つ目の人口1万人の島、沖永良部島なんですが、先日お墓参りに帰ってきた時にですね、農薬も肥料も使わずにマンゴーを育てている特産地のマンゴー農園を取材してきた、その模様をお届けします。どれぐらい美味しいかと言いますと、送った先の子供さんがこのような手紙をくれたそうです。マンゴーありがとう。子供が学校から帰ってきて見つけてテンションマックスになり、丸ごと切って食べたことないって大興奮で、匂いを嗅いでふわーっていう夢見心地になって、すぐ食べたいって言って食べたら狂いました。マンゴーってこんなに美味しいの。世界一美味しくて好きな果物、それはマンゴーと一口食べるたびに叫びっぱなしでした、とこんな嬉しいお便りが届いたそうです。どんな美味しいマンゴーを作っているのか、その工夫などもね、今日は伺ってみたいと思います。今日も最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。1月は夢を叶える鍼灸師福原由美子が2020年体大開運の秘密をお届けします。いくつになっても自分の足で歩きたい、孫に迷惑をかけたくない、そんなご高齢の方はたくさんいらっしゃると思いますが、実は筋力低下は何もしなければ40代から始まっていますよ。運動しましょうというのはよく聞くと思いますが、筋トレがダイエットやスタイルアップ、腰痛予防にいいのはご存知だと思いますが、認知症予防にも運動が良いというのは実はあまり知られていません。運動によって体に起こっていることは、神経細胞が活性化し、細胞が増えて新しいニューロン、これは神経細胞のことですが、その数が増えて脳が若返るといったことが起きているんですね。そして運動による脳への効果は他にもあります。心拍数が上がると体により多くの酸素が運ばれ、そして酸素の増えて 心拍数の上昇により血圧が下がって脳への血流も増加する、栄養が脳に届くということなんですね。この変化を感じるまでには2週間だそうです。なのでちょっとお正月で太っちゃったという方はまずは2週間ウォーキングはいかがでしょうか。いつものウォーキングをちょっと早歩きに変える工夫だけで効率よく普段使わない筋肉が鍛えられて筋力アップできますよ。インターバル速歩という歩き方がハミングホームページのブログの欄に載っています。市原康子先生の薬いらずのインターバル速歩、ぜひ読んでみてくださいね。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。バーシャクラブで五穀豊穣。こんにちは、福原由美子のここから元気になるラジオです。今日はですね、沖永良部島にあります特産地のマンゴー農園に来ています。すっごく美味しくてですね、その美味しさの秘訣をですね、実際にこのマンゴー農園で特産の秀樹さんに聞いてみたいと思います。秀樹さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうもよろしくお願いします。いろいろとさっきからお話を聞きまくってんですけど、すっごい広いんですけど、どんぐらい広さあるんですかね。
ですね、
はい、
50メートルプールの、
うん、
16の16で、
うん、
うん、うん、そうやったっけ、50、4、3、12やん、
うんうんうんうん、
12の12だから24レーンぐらいですね。
50メートルプールが24レーンぐらいある広さ、ね、
それにマンゴーの木が50本くらい、
50本くらい、
僕が植えたわけじゃないですよ。
あ、そうなんですね、はい。このマンゴー農園は誰が植えたんですか。
私の親父が植えました。
いつ頃。
もう88ですから、
はい、
退職前でだいたい30年ぐらい前ですね。
30年前ぐらいからマンゴーやってはったんですね。
そうですね。
ほんで秀樹さんがやり始めたのはもう
15年ぐらい。
もう15年ですか。すごいですね。
すごいですかね。
長いっすね。ほー、今でこそそのマンゴーってあちこちでね、作られるようになったと思うんですけど、30年前って言ったら走りやったんちゃいます。
走り、そう、島でも走りだったはず。
ね、沖永良部のマンゴー、うん、
走り走り、おとんが植えた時は。
お父さんはあれですね、先見の目があったんですね。
退職前で暇だったんじゃないですか。
あ、なるほど。退職前に始めはった。そ
う、退職後に何かしようって言って、たぶんマンゴー植えてた。ハウスも自分で作って。
あ、そっか。これ実はですね、マンゴーの木っていうのは、ハウスにかけないといけないんですよね。
そうですよ。雨に、花が咲いてるとき、うん、雨に当たると実がつかないので。
へー、本当に片手ぐらいのあの大きさのずっしりとした重さのジューシーなマンゴーを作るためには、雨に当たったらダメ。
雨に当たるとダメですね。
なるほど。
花咲いてる時に。
花咲くんは大体いつ頃なんですか？
花が2月、3月ぐらいかな。大体1月の末ぐらいからビニールかけ出して、
うんうん、
2月の末ぐらいから咲き始めるかな。
なるほど。
3月、うん、4月の頭ぐらいまで。
そして花が咲いたら次はどうするんですか？
次は、実がついてたら、それを、釣りますね。
あ、
釣るっていうか、くくって、
うんうん。
日に当たるようにする。
なるほど。これ、マンゴーの木の上に、こう、紐が張ってあるんですよね。
あ、ワイヤーですね。
あ、ワイヤーですか。はい、あ、すいません。そのワイヤーに、釣るんですか？
釣る、そうそう。
それはなんで釣るんですか？
ほっとくとね、ベレンって、自然ではこう、垂れてくるねんね。
あ
ー。下の方に。
マンゴーが重いから。
重たいから。
あー、じゃあ下に。
垂れない向こう。光に当てないと色がつかないから。
あ、そっか。太陽をいっぱい浴びるために上にいるように釣っとく。
そうそうそう。
なるほど。その、特産地のマンゴー、今までにめっちゃ美味しいってね、もうほんまに、今までにどんな喜びの声が届いたんですか？
子供が狂いましたとか。
子供が狂った。
はい。
すごいですね。
美味しいらしい。子供がとにかく喜んでくれるよね。
ああ。
送りがいもあるっていうか。
ああ、嬉しいですね。そうそ
うそう。子供が大喜びして
る。そうなんですね。他にはなんかお友達もすごくなんか喜んでくれるって言って。
ええ。喜びますね、とりあえず。うまい、うまい。
うまい、うまい。嬉しいですね。
送りがいがあるよ。そのリアクションがね。
ああ。
リアクションが面白いから。
なるほど。その美味しさの秘訣なんですけどね。
人の言うこと聞くなです。
面白いでしょ、皆さん。すごいね、自分の頭でね、考えるっていうね、マンゴーをね、それを向き合ってやってこられたんですけど。
あ、考えてないんだけど。
あ、考えてない。どんな感じですか、こう。
10年ぐらい前にですね、
はい。
台風が5月ぐらいに来まして。
ええ。
その時に、まあ、台風が来た時にビニール被ってると、ハウスごと潰れるなんて、うん、もう外したんですね。
ほう。
5月の末頃に。
ほう。
だからその時むちゃくちゃ美味しかったと。
ほう。
これはうまい。
ほう。
それまでもね、大してうまくなかったかもしれないと思って。それは、ね。
美味しかったけど。
そう。全然違ったんです
よ。さらに美味しくなった。
美味しくなった。
ほう。
これはもうとっととビニール外せと。
ほう。
それからもうビニール外したら。
ほう。
うまいですね。
ほう。そのビニールを早く外すことによって何が違うんですか？
日当たりが違いますね。やっぱり被ってるだけでもこう影になりますから、ビニールが
濃
いからね。
そっかそっか。
指導ではですね、はい、試験場の指導ではですね。
あ、そんなあるんですね。
あるんですね。炭素病が入るので。
炭素病。
実が黒くなるんですけど、
ね。マンゴーの病気があるんですね。
それがになるので、収穫が終わるまではビニールを駆けつけましょうという指導だったんですね。
なるほど。
聞いたら飽きませんね。指導で
なるほど。へえ、じゃあもうとにかく、まあ沖永良部島って本当にサンゴ礁の島と言われてて、ね。太陽がすごくって。
サンサントというのか、ビカビカですね。
あ、ビカビカ。
痛いぐらいですね、もう。
確かに。そう、だからマンゴーの仕事も朝早いんですよね。何時に起きてやってんですか？
4 時半には朝ごはん食べてですね。
4時半。
今はもう6時にならんと明るくならんけど、
うんうん、
その、夏場はもう5時ぐらいから明るいので、うんうん
そんな早くから仕事して、
はい、ほんで
昼間はお休み。
昼間っていうかもう10時くらいにはやんって。
あ、朝のじゃあ5時から10時でも5時間ですもんね。結構。
そう結構。
ほんで、お休みして、みたいな。
もうずっと休みですね。暑いから。
そうなんですよ。本当に暑いんですけど、そのビカビカなこの太陽のおかげで、うまいマンゴーができるみたいな。
うまいらしい。宮崎でもうまいと言うてます。
いやー、宮崎のマンゴーがうなるほどの沖永良部マンゴー。もし皆さん食べたことなんかなかったらですね、ぜひですね、一度特産地のマンゴーをですね、食べていただきたいと思うんですけど、ちょっと、どうやったら特産地のマンゴーは、手に入るんですかね。
ゆめこ通した方がいいんだ。
もし、特産地のマンゴーを食べたいという方はですね、福原由美子まで このね、メールの方、後でまたお伝えしますので、いただけたら、私の方が、案内をさせていただきたいと思います。それでですね、秀樹さん、もう一つ、このうまさの秘訣に、これ、このちょうどこれ、皆さん、音聞こえます？これ。この音。実は、マンゴーの、中、歩いています、今。ちょっと失礼します。今、農園の中に入ってきたんですけど、このマンゴーの、このね、これ何ですかね、この。
これ、剪定した後の葉っぱとか茎ですね。
それを置いたまま。
これもね、指導ではね、
はい。
剪定したやつは、病気が入るので、外に出しましょうという指導なんですけれども、
うん、
人の言うこと聞いちゃいけませんで、これが多分、量代わりになるんじゃないかと勝手に思ってるんですけど。
ということは、はい。
めんどくさいから、めんどくさいから出さないといけないけど。
へえ、めんどくさいから出してないっておっしゃいますけど、でももしかするとこれが肥料になってるかも。
かもなだけです、
ね。これ、ちょうど、この草を引っぺがすとですね、土が見えてくるんですけど、虫いるんですか？
虫いっぱいいますね。
いっぱい、例えばどんな虫がいるんですか？
なんかね、虫。
なんか今までに見つけた虫。
いっぱいいますね、虫。なんかなんだろう。のみの大きいのみたいな。
はぁ、
飛んで着地すると必ずこけるみたいなやつとかね。か
わいい。
ヤスデもいっぱいいるし。
ヤシ？
ヤスデ、ヤスデ。
あ、ゲジゲジみたいな。
迷惑害虫で薬で殺される
やつとか。へぇ、他にはさっきからね、バッタが飛んでます、バッタが。それもね、なんて言ったらいいの、人差し指ぐらいの大きさのバッタですよね。
うん、バッタ。殿様バッタって
言うの。あ、殿様バッタ。でもどうかな。これをもし聞いてる小学生のね、お子さんがいたら、殿様バッタとか知ってる？最近バッタとかあんまりね、見たことない人もいるかもしれないけど。ということで、実はこの美味しさの秘訣は無農薬、無肥料なんですよ、皆さん！
めんどくさいからなんです
よ、ね。面白いでしょ、ね、この秀樹さん、さっきからめんどくさいめんどくさいって言ってるんですけど、裏を返せば、効率良いということなんですよ。
効率を良く
、そう、いかにその手間を省く。だってですよ、50メートルプール24レーンを一人でやってるんですからね。
一人ですね、楽ちんですね、一人でやると。
ああ、そうか、楽ちんですか。
一人でやると誰の言うことも聞かんでいいから。
そうか、だから常にじゃああれですね、マンゴーの木と対話してるって感じですか。
対話する気はないんで、とりあえずめんどくさいんです
。面白い、出ました。はい、効率がいいというかですね。
これも本当は取らなきゃなしです、このちっちゃいやつも。
ああ。これ今なんかこう、マンゴーのね、間のちっちらい芽を取ってますね。これは取ることで、葉っぱが大きくなる。
のが大きくなって、
はい。
大きい実がつくらしいんだけれども。
なるほど。
めんどくさいんで。
結構ね、だから本当に、お手入れね。
雲
もいますね。はい。お手入れがすごく大事ということで、本当にですね、この中に一つのこの宇宙といいますか、マンゴーのこの世界がありますね。そして徳さん、
はい、
これから、この間そのさっき見せてもらった他の果物も植えてるそうなんですけど、どんなの植えてるんですか、今。
あとはですね、
はい。
みかんですね。
あ、みかんね。
みかんとライチと。
みかんとライチ。
すももと。
すもも。
あんず。
アンズ、
柿、
柿、
アーモンド、
アーモンド、
梅、
梅
かな。
めっちゃいっぱいですね。
バナナもあるね、いっぱい。
あ、バナナね。このバナナはあれ植えたんですか、それとも自然になってるんですか。
バナナはあったのを株分けして、
うん、
あったことは植えてますね。
あ、それはやっぱり食べるために。
はい。
なるほど。
バナナ。食べ頃が難しいんで、あんまり売れないんだよね。
あ、そうなんですか？
もう腐る前ぐらいが美味しいんで。
ああ。
黄色くなったぐらいじゃん、うまいじゃん。
ね、島バナナね、すっごく香りがいいんですよね。もちろんお店に売ってるバナナも美味しいんですけど、沖永良部の島バナナは、なんて言ったらいいか、フルーティーですね。すごい新鮮な感じですね。はい。これは何の木ですか？
これみかんですね。
あ、これみかんですね。はい。そうです。これは何ですか？
これがライチですね。
あ、ライチ。すごいなんかマンゴーの木と似てますね。
似てるけど、それは全然違うんちゃうかな、多分。
これなんか実はなった。
実1個なって、今年、うんうん、嫁さんと子供2人のところに送って、3人で分けた食べたらしい。
一粒をみんなで3人で分けて食べた。
うまいらしい。
うまいって。
うまいって喜んでた。
ちょっと、じゃあ、特産地のマンゴーに続き、特産地のライチがね、将来できるかもしれませんね。ちょっと楽しみですね。これじゃあ、将来こう、いろんな果物を今植えてらっしゃいますが、なんかこう、なんか夢とかあるんですか？
いや、とりあえず食べるのがなくなった時に自分の家族だけでも腹すかされると
思って。ああ、自給自足？
自給自足。
いや、大事ですよね。
これから大変な世の中ですからね。う
ん
う
ん、いや、本当に、コロナのことでね、いろんなことがありましたから、自給自足をする力をつけておくって大事ですよね。
もう家族だけでも腹すかされ
る。うん、うん。
せめて。
うん、そうですね。でね、この徳さん、秀樹さんのいいところは、今年その台風で船が来なかった時に、マンゴーやっぱ出荷できなかったんですよね。
1週間止まりましたからね。
1週間その時ってやっぱマンゴーどうしたんですか？
1週間で、置いとけないので、うち冷蔵庫もないから、
うんうん、
置いとけないので、保育園とかね、うん、配りました。いっぱい。喜びました。とりあえず子供が喜んでくれるんですよ、うちのマンゴー美味しくて。
あー、喜んだ。
喜びますね、子供。
はー、なんて言って喜んでたんだろうな。
わーい。
わーね、喜んでくれるのが嬉しいっていうね、すごいね、秀樹さんめんどくさいとかね、ぶっきらぼうなとこあるんですけど、すごいそういう感じで人を喜ばして、喜んでくれるのが嬉しいってね。
大人喜ぶよりも、子供が喜ぶな。
ああ、いいですね、いいですね。そうそう。で、マンゴーの木はなんとね、何歳でしたっけ？
30年と25年ぐらい。
ね、30年と25年。まあ、大人だったら25年、25歳、30歳。まあまあな年ですよ。でもその木を大事にするために、なんか新しい取り組みをされているんですよね。
何の話ですか？接ぎ木の話？
そう。
ああ、そう。今年食べたマンゴーの種を植えて、生えてきたのにまた接ぎ木しようかな、
うんうん。そうなんですよ。接ぎ木するっていうね、そういう、今、バッタがほっぺたに飛んできました。はい。接ぎ木をしたりですね。他に何か言ってませんでした？
接ぎ木？
接ぎ木以外になんかなんだっけ、皮を剥ぐとか、ちょうどこの。
10年ぐらいで新しく更新しようとか言うんですけど、
はい。
めんどくさいんで、
はい。
なんか皮剥いたら実がつくとか言ったら、
うん、ああ、ちょうど。
なんとかって言うらしいんですよ
ね。あれですね。
なんとか被膜とか言うらしい
ね。うん。そうなんですよ。このマンゴーの、今までの木を生かすために、皮を剥いで、そしたら実がなった。
なんぼか。なんぼかなって、一方は結構ついたのに、25年くらいのとこ。
なるほど。ほんといろんな工夫がされてますですね。はい。ということで、どうでしょう。この、今からやってみたいこととかありますか？
とりあえずなんか食べるのいろいろ作
りたい。あ、いろいろ作りたい。
植えて、桃源郷と言いましょうか。
おー。
本当はね、鎮守の森、宮脇明さんの鎮守の森にしたかったんだけど。
宮脇？
明。
宮脇明さんの。
生態学者がいて、鎮守の森、インターネットに出てくるから。
鎮守の森。
鎮守の森に、
うんうん。
本物の森を作ろうみたいなのを書いて、15年前に役場に意見書を出したんですけどね、
うん。
全然動かなかったんで。
うん。
こう食い物だったら誰か買うかなと思って。食える気を。
なるほど。でも一石二鳥ですよね。
そう、本当は鎮守の森がいいんだけどね。
その鎮守の森ってどんな森で、どういうところに惹かれたんですか？
その土地土地の、
うん、
土地土地の本間物ものっていうか、シイタブカシとか、シイノキ、タブノキ、カシノキが主木で、
うん、
その後いろんな木があるって、うん。どこでも多分植樹してるから、宮脇さんは。
はあ、
どっか聞いたことない。日食混食とか、その本物の森を作りますみたいな。
本物の森を作りたいと思って、沖永良部に食べ物で森を作りたい。
最初はそれをしようと思って意見書出したけど、行政全然動かんから。
なかなか厳しい現実はあったわけなんですね。
これはダメだと思って、
ね。そうか。
なんかね、身になるやったら高いらの人も喜んで植えるんちゃうかな。
あ、なるほど。そうですか。そしたらあれですね、いろいろ他の方も教えてくださいとかっていう声あるんですか？
今年桜植えるってくれるとかっていう人いた。僕が後で接ぎ木するから言うと。
桜？
桜アーモンド告げたかなと思ったけど、枯れたからダメみたいで、今度は桜んぼにしようと思って。
桜んぼですね。
そう、桜に桜んぼだったら告げるんじゃないか。
沖縄選ぶで桜んぼができたらめっちゃ面白いですね。
暑いとこダメらしいもんね。
だけどもしなったら面白いですね。
なったら儲けもん
ね。ね。そういうことで、その、この暑いからとか、行政がとか、そういう条件に、こう縛られずに自由に自分の頭で考えてやっていくっていう秀樹さん。はい。ということで、将来の夢をさっきから伺っているんですけれども、未来の子供たちへのメッセージを最後にですね、お願いします。
子供らにメッセージじゃないんですけど、うん、まだ生まれてない子供たちが安心して暮らせるように、節制しましょうと、うん、大人の皆さんという。もう70億いますからね、世界人口70億。
うん。
時々、これも東北大学の教授がいて、
うん、
その環境問題やってる、
うん、
石田秀樹さんって、うん、インターネットになってて、ね、
はいはい、
その人も作業に出てきた時に、あの教授、地球は一体何人ぐらいを抱えることができるか、うん、数字って出てますって聞いたんですよ。
うん、
100億は無理だろうなって言ってたんですけど、
うん、
じゃあ70億は大丈夫かと、もうね、
うん、
大丈夫だというよりは危ないですね。コロナも来たし。
そっか。地球がに人口でパンパンになってて。
そう。
だから未来の、まだ生まれてない子供たちのために。
そう。本当はその、宮城さんのように、鎮守の森の木を植えようなんですけど、鎮守の森作らなあかんと思ってます。
マンション建ててる場合じゃないですね、じゃあね。マンションも必要なんですけどね。
ニュース見たらもう、人工物だらけ。
なるほど。
コンクリートの人工物だらけ。
確かにね、都会でね、ね、本当選ぶは緑がたくさんで、未来のその。
でも、本物の森じゃないんですよ。鎮守の森で、シイの木枯れちゃってるし。
あ、そっか。
だからそれを15年前に意見書出したけど、行政は動かないですね。
そっか。でもその、未来のまだ生まれてない子供たちのが安心して暮らせるための、まあ言うたら地球づくりのために、ちょっと今、選ぶで果物の、桃源郷を作るということをやってるんですね。
これは僕のためですから。DNA の乗り物と考えれば、
はあ、
地球のためとかじゃなくて、
はあ、
これ全部僕のためにやってるんです。宮城明さんはそうやって言うんですよ。あちゃこちゃで植えてるけど、地球のためですか。いやいや、自分のため、自分のため。
面白いですね。
そう、自分のためです。何でも。
なるほど。そうですか。ということで、その、いろんなお話が、このマンゴー農園でね、本当に美味しいマンゴーなんでですね、ぜひね、皆さん本当に一度ぜひ食べてみてください。また来年も美味しいマンゴー楽しみにしてますので、お世話よろしくお願いします。
こればっかりはね、気温とかあるんでね。
そっか。
断言はできない。今年いっぱいつきすぎてから、もしかすると使うかもわからない。
ああ、そっか、自然の贈り物ですもんね。
なんかつきすぎると来年使うとかっていう。
なるほどね。じゃあまた来年も、はい。できたよーのお知らせを待ってます。はい。いや、今日はどうもありがとうございました。マンゴー、徳さんちのマンゴー農園の徳秀樹さんでした。ありがとうございました。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
徳さん家の秀樹さんに電話しました。今年のマンゴーはいつから出荷ですかと聞いたら、まあ、昨年豊作だったから今年はどうか分かんないなっていう話でした。マンゴーの花は3月に咲いて、そして5月にね、一つずつ花に袋掛けをするそうです。で、5月になると今年の出荷が分かるそうですので、またその頃に問い合わせてねということでした。実際私たちの手元にマンゴーが届くのは7月だそうです。本当に無農薬でも無肥料で育てているマンゴー、とってもジューシーで美味しいですので、ぜひ食べてみたいという方はハミングのホームページ公式 LINE からマンゴーとメッセージを送ってくださいね。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。届くように明日の